ただいて、そして今日の御言葉、皆さんと共に見てまいりたいと思います。So let us pray. 愛する天の父なる神様、2021年を迎えました。今日まで守られてきたことを感謝いたします。今から私たちは今年の年間聖句を共に、見てまいりたいと思います。主よ、どうぞこの1年間、この御言葉が、お一人お一人にとって励ましとなり、力となり、また導きとなりますように。どうぞこの時をあなたの聖霊によって豊かに導いてください。すべてを御手にお委ねし、感謝してイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。はい、皆さん改めまして、2021年が明けました。明けまして、おめでとうございます。新年最初の今日は日曜礼拝を迎えたわけですけれども、今日は今年の年間聖句として選ばせていただいたローマ人への手紙の8章の38節39節今お読みしたところですね。ここから礼拝メッセージを取り継がせていただきたいと思います。昨年の3月以降、新型コロナウイルスの世界的なこの蔓延に伴ってですね、私たちの日常生活は一変してしまいました。そして今も多くの方が傷つき、疲れ、そして不安の中に置かれていると思います。もし神様が今の私たちに声をかけてくださるとしたら、どんな言葉をかけてくださるだろうか、そんな思いで祈りですね、そして役員会で共に役員の皆さんと熟考を重ねた結果ですね、今回のこの御言葉に導かれました。この御言葉が、一人一人にとって信仰の励ましとなりますように、また今傷ついて、あるいは疲れている人たちの魂を慰めて癒して、そして力を与えるものとなることをですね、願い、そして祈りながら、この御言葉を今日私たちは心に留めてまいりたいと思います。38節、パウロはこう言います。私はこう確信しています。死も命も御使いも権威あるものも、今あるものも後に来るものも、力あるものも、高さも深さも、その他どんな被造物も、私たち主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。昨年の3月にこの感染予防のために対面式の礼拝がこのオンライン礼拝に移行してしばらく経った頃ですね、このままでは人が教会から去ってしまう、教会に来なくなってしまう、またこのような状態がこれ以上続くならば、たとえ前の対面式のですね、礼拝を今後再開しても、一度去った人たちはもう戻ってこない。まあ、そういうですね、忠告というんですかね、言葉をいただきました。そして随分悩んだんですね。自分が、この対面式の礼拝を早期に再開しなかったために、まあ、その頃はちょうど礼拝を再開する教会と、また自粛をする教会と、まあ、2つに、分かれていましたね。で、どうしたらいいだろうかっていうところでした。で、自分がその時に早くですね、この対面式の礼拝を再開しなかったために、自分の判断が間違っていたために、もしかしたらある人たちは教会を去ってしまうかもしれない。まあ、教会を去ってね、別の教会に移るだけならまだしもですね、礼拝そのものから、信仰そのものから離れていってしまうかもしれない。ああ、自分はもしかしたら大きな過ちというか間違いを犯しているのではないか。まあ、そんなふうに考えるとですね、もう本当に不安と恐れに胸が苦しくなったんですね。けれども冷静になって考えてみれば、そして今日のこの御言葉を与えられた時にですね、死も命も 見つかいも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他どんな非造物も引き離すことができない、引き離すことができないものをですね、私一人の判断で引き離すことなんかできるはずがない、まあ、そう示されたんですね。自分はどれだけ偉いんだと、自分はどれだけ力を持ったものなんだ、どんな被造物も引き離すことができないもの、自分が引き離すことなんかできるはずがない。自分のせいで、私たちも時々、皆さんも時々、私のせいでって思うことや言ってしまうことがあると思うんですね。でもこの自分のせいでっていうのは、一見ですね、責任感のある謙虚な姿勢に見えるんですけれども、でも実はこの自分のせいでというのは、一歩ひっくり返ったらですね、自分のおかげでっていうのと表裏一体なんですよね。マイナスになれば自分のせいで、プラスになれば自分のおかげでってなるわけですよね。コインの裏表のようにフリップするわけですよね。でもちろんちゃんと自分に与えられたことを自分の責任を持っていろいろ仕事をするなり、家庭のことをするなり、いろいろするっていうのはもちろん大切な、責任感っていうのはもちろん大事なんですけれども、ただことにこの神様の恵みによる救い、福音に関して言えば、この自分のせいでとか、あるいは自分のおかげでという思いはですね、残念ながらその恵みによる救いを否定してしまっている。まあいわば、まあ、謙虚に表向きは見えるんですが、実はそれは神様の恵みの前には傲慢な態度である。傲慢な自己卑下ですね。自分を卑下しているんだけれども、同時にそれは神様の恵みを否定している傲慢な態度なんだということを、この御言葉を通してまた祈りの中で個人的に示されました。そしてこの御言葉を通してもう一つ示されたことがあります。それは私たちが、まあ、そのように自分を責めてしまうとき、あるいは逆に人を裁いてしまう場合もですね、それは、それが内側に向くか外側に向くかの矛先が違うだけであって、どちらも根本的に大切な視点を失っているということを示されました。それは何かといえば、神様の視点なんですね。神様の私たちに対する眼差しです。それは神様の愛と言ってもいいかもしれません。主イエス様の十字架の死と復活を通してはっきりと示された神様の私たちに対する憐れみ、その慈愛に満ちた眼差しですね。私たちは自分を責めるとき、あるいは人を裁いてしまうときに、その慈愛に満ちた神様の主のこの眼差しがですね、あなたにも注がれているということ、あるいはあなたが今裁こうとしているその人にも注がれているということをですね、忘れてはいないでしょうか。今日の御言葉に戻りますが、38節ですね、私はこう確信していますってパウロは言うんですね。でパウロがここで告白している確信というのは、自分の信仰に対する確信ではないですね。自分はどんなことがあっても自分の信仰は絶対に揺るがないんだという自分自身の信仰に対する、自信や確信についてパウロは言っているというよりは、むしろ主イエス様の十字架と復活を通して明かしされた神様の私たちに対する愛、その愛に対する確信をパウロはここで述べているのであって、その神様のですね、眼差しを代弁することによって、特に試練の中にあって信仰の確信を失いかけていた人たちを慰め、そして励ますために語られた、これは、言葉なんですね。少し長くなるので年間聖句には含みませんでしたけれども、今日の御言葉の導入部分でですね、パウロは次のように語っています。ローマ8章の33節から37節、 ちょっと画面にそのところだけ、シェアさせていただきたいと思いますね。今ルイさんがシェアしてくださっていますけれども、ちょっと一旦、こちらの御言葉をシェアさせていただきたいと思います。まあ、もちろん皆さんご自分の聖書を開いていただいても結構なんですけれども、ローマ人の手紙の8章33節37節今日の御言葉の導入部分になりますね。パウロはこんなふうに語りかけています。神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか？神が義と認めてくださるのです。この主語が大事ですね。神が義と認めてくださる。罪に定めようとするのは誰ですか？死んでくださった方、いや、蘇られた方であるキリストが神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。この神が義と認めてくださる。蘇られた方が私たちのために取りなしていてくださる。この主語がとても大切だと思います。私たちは周りの人に義と認めてもらうわけではない。周りの人やこの世間に私たちは取りなしてもらうのではない。神が義と認めてくださる。私たちのために十字架で死に、いや、蘇られた方が神の右の座につき、私たちのために今も取りなしてくださっている。35節、私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？あなたのために私たちは一日中死に定められている。私たちはほふられる羊とみなされたと書いてある通りです。しかし私たちは私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。ほふられる羊、まあ、日本語的に言えばまな板の鯉ですよね。自分ではもうどうすることもできない絶体絶命の状況に置かれても、なお、あ、ルイさんありがとうございます、絶体絶命の状況に置かれても、なお私たちは圧倒的な勝利者だ。パウロは励ますんですね。かろうじて勝つんではなくて、圧倒的な勝利者だ。それは私たちの心や信仰が強いからでしょうか。私たちがどんな困難試練の中にあっても揺るぐことのない、そのような強い心を持ってるからでしょうか。違いますよね。パウロはその理由について、私たちを愛してくださった方によって、語っています。37節、私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者。つまり私たちが圧倒的な勝利者となるのは、私たちが強いからではない、私たちに知恵があるからではない、私たちの主なる神様が私たちを愛してくださった方によって、つまり私たちの主なる神様が私たちを決して見捨てないお方だから、だから私たちは圧倒的な勝利者なんですね。たとえ私たちが手を離すことがあっても、神様は絶対に私たちの手を離しません。まあ、皆さんも聞いたことあるかもしれませんが、私たちが信仰を持つときにですね、イエス様あるいは天の父なる神様は私たちと握手をする。その握手のやり方はこうだね、あるいはこうかって言うんですよね。私たちは時々疲れてしまってですね、弱ってしまって、手を離してしまうことがあるかもしれない。でも神様が、まあ、掴んだ手は絶対に離さない、まあ、こんなふうに私たちをしっかり掴んでいてくださる。この神様の愛、信仰というのはこの神様の圧倒的な愛のうちにとどまり続けるということです。今、置かれている現状に不満や失望を覚えるとき、あるいは将来に対して不安を覚えるとき、また自分の信仰あるいは自分の存在に対して自信をなくしてしまうとき、あるいはそれを誰かのせいにして人を責めたり裁きたくなってしまうとき、私たちは大概自分にないものや あるいは相手に欠けているも相手に不足しているものに目を向けています。しかし今日の御言葉が私たちに語りかけている大切なことの一つは、それは今すでに与えられているものに目を向けるということではないでしょうか。パウロはローマ8章32節で次のように語りかけています。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。ないものに目を向け続ける限り、私たちの心から不安や恐れがなくなることはありません。不足しているもの、欠けているものに目を向け続ける限り、神様がどれほど私たちを愛してくださっていても、その愛に気がつくことはできません。けれどもすでに与えられているもの、まあ、32節今お読みした32節の言葉を借りるなら、ご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方のこの圧倒的な恵みと愛に、このすでに与えられている恵みと愛に目を向けるなら、神様は私たちの魂を平安で満たしてくださいます。平常時はもちろんですけれども、大きな試練の中にある時こそ、私たちはこのすでに与えられている恵み、この大きな特権にもう一度目を向け、その恵みと愛のうちにとどまり続けるように、互いに励まし合うということが大切なのではないでしょうか。2021年がどんな年になるのか、それは誰にも分かりません。けれどもそれがどんな一年になろうともですね、私たちは私たちの主キリストイエスにある神の愛にとどまるもの、またその愛を述べ伝えるものであり続けたいと思います。最後にもう一度今年の年間聖句、ローマ人への手紙8章38節39節の御言葉を共にですね、拝読し心に留め、そして今日のこの御言葉の時を閉じたいと思います。今御言葉を画面にね、お出ししたいと思います。ちょっと待ってくださいね。はい、英語の方は英語で、日本語の方は日本語で、ぜひ声に出してですね、最後に一緒にお読みして、そして、閉じさせていただきたいと思います。 So if you're English speaker, please read in English. If you like to read in Japanese, please read in Japanese. Let us read in one heart. 心を一つにして、お読みしましょう。はい。私はこう確信しています。死も命も御使いも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他どんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、パウロが告白したこのあなたの恵み、あなたの愛に対する確信が、どうぞ私たち一人一人の確信としてこの1年間与えられますように。主よ、どうぞ私たちが弱さを覚えるとき、また試練の前に立ちすくんでしまうとき、主よ、どうぞこの御言葉を私たちに思い出させてください。どんなものがあろうとも、私たちをあなたの愛から、あなたの救いから、あなたの恵みから引き離すことはできません。それはあなたが私たちの手をしっかりとつかみ、決して離さない、そのような主なる神様であるからです。神様、どうぞこのあなたの恵みのうちに私たちがとどまり続け、またこのあなたの豊かな恵みと愛を述べ伝え続けることができますように、どうぞこの1年間私たち一人一人を世の光、地の塩として豊かに祝福し用いてくださいますようお願いいたします。すべてを感謝し御手に委ね、愛するイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。